皆さんこんにちは。日本マイクロソフトデベロッパーエヴァンジェリストの太田です。もうね、この WDD イベントも2日目で、残すところあと2つということで、皆さんもお疲れかなと思いますけれども、45分間お付き合いください。このセッションはですね、ザブル、そして C++、 これを活用したメトロスタイルアプリ開発の概要を説明していきたいと思います。内容はですね、Windows 8で提供される新しい Visual Studio を含め、Expression Blend、このあたりの開発環境、それから XAML による UI デザイン、ね、それから C++ による開発で、開発ツールに関することといった一連の流れで話をしていきますけれども、このセッション終わったらですね、皆さん、C++、XAML でメトロスタイルアプリケーションが開発できる準備が整うと、それからビジュアルスタジオのエクスプレスエディション、こちらを使ってですね、開発をしていけるというようになって帰っていただければと思います。はい、もう何度もこれいろんなところで出ていますけれども、 Windows 8プラットフォームですね、今右側に映っているのがデスクトップアプリケーションということで、そのさらに一番右側は C#、ビジュアルベーシック、ここで .NET、シルバーライトといったような形で動くと。で、従来の C++ で Win32、MFC のそのあたりで動く。この部分はもう従来 Windows7 以前のですね、アプリケーションと全く一緒だということです。そして新しく WinRT API というものがメトロスタイルアプリケーション用に出来上がり、でその上でですね、HTML、JavaScript、それから、XAML、C#、Visual Basic、それに加えて、XAML、C++ という選択肢ができました。ここでメトロスタイルアプリケーションができるわけです。で、これだけ、いろんなものがサポートされた、これは、HTML、JavaScript、これは Web デザイナーが、このメトロスタイルアプリケーションを作りやすいようにということで選択を可能にして、そして XAML C#、Visual Basic、 こちらはもともとの Windows 系で .NET フレームワーク、 WPF、 それから Silverlight、 そういったもので開発している開発者が容易に開発をスタートできるということを目指していて、そして今日ここでお話しするのがこの領域ですけれども、 XAML C++、こちらはですね、従来 C++ を使って開発されていた開発者さん向けにメトロスタイルアプリケーションがすぐ作れますよという選択肢が増えたということですね。ちょっとお聞きしたいんですけども、この会場いらっしゃってる皆さんの中で、XAML を使って従来ですね、C# とかビジュアルベーシックになるかと思いますけども、XAML を使って開発をされているという方、どれぐらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げていただきます。おお、今日は少ないですね。じゃあ C++ で開発をされているという方、どれぐらい、やはりここにいらっしゃるということはもう C++ ということですね。じゃあもう一個聞きます。もう二個かな。Windows 系で開発されているという方、どれぐらいいらっしゃいますか。ほぼですね。じゃあ Windows 以外、Linux とか Android とか iOS、iPhone 系でやられているという方、どれぐらいいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますね。で、ちょっとどこの調べか忘れたんですけども、C++、C の開発者っていうのは、実はプログラマーの中で実は一番多いんですね、日本なんかだと。もう100万人以上かな、確かいたような気がします。ですから、そういった C++ で書いてプログラムを作っている皆さんにぜひですね、このメトロスタイルのアプリケーションを作っていただきたいと。そしてということで、まずは XAML によるメトロスタイルの UI という話をしていきます。XAML によるメトロスタイルアプリ開発ということで、XAML 使っているという方、いらっしゃいますけれども、こちらはですね、先ほどのアーキテクチャの絵でお見せしたように、プレゼンテーションの部分、要は UI をデザインするところっていうのは XAML なんですね。でそこは従来の、まあ、Windows 7、それから Windows Phone、それから、まあ、インターネットエクスプローラー上のシルバーライトといったようなものがそのまま使えます。ですから、もう XAML が使える方っていうのは、もうそのままメトロスタイルのアプリケーション開発できますよということですね。でさらに、まあ、XAML、C シャープ、ビジュアルベーシックで開発していたと。で同時に C、C++ も書けるっていう方は、今度は、C シャープ、ビジュアルベーシックの他に C++ という言語の選択も可能になったわけです。それからですね、従来その XAML で作っていた方、やはりXAMLでのリソースとか、あといろんなXML のコードをですね、書いている既存資産、こちらの方はほぼそのまま使えると。だから知識もそのまま使えます。あとは、まあ、XAMLと C++、ピーナッツクリームとチョコレートみたいな関係で書いてますけれども、こちらはですね、XAMLこれはプレゼンテーションをデザインするっていうのに非常に、デザインしやすい、すごく早く、直感的にこう、UI、素敵な UI、まあ、メトロスタイルの UI をデザインできる。さらに C++ というのは、ネイティブで動きます。で、他の言語に比べて最もパフォーマンスがいい言語という位置づけになっています。ですからそれを組み合わせると非常に、素早くきれいな UI で、そして、ロジックがサクサク動くアプリケーションというのができるわけです。でもうちょっと言っていくとですね、XAMLあとで、XAMLを知らない方のためにですね、デモでいろいろお見せしますけれども、これ、基本的なコントロール、それからコントロールモデル、これは従来の XAMLと一緒です。シルバーライト、WPF ですね、同じコントロールモデルが使われていて、それからアニメーションですね、あとでお見せします。アニメーション、それからビジュアルステートマネージャーといったような、コントロールのですね、状態の変化に応じて、表示を変えていくといったようなもの、それから、メトロの場合やはりコンテンツがメインですよっていう話があったかと思いますけども、そのコンテンツ、それからそれのアイテムコントロールというところで、その表示のための機構っていうのも、用意されている。それからデータバインディング、こちらは例えばリストの各項目、リストの表示ですね、そこのデータの XML 上の定義とロジック上のデータのクラスとかストラクトのコンテナですね、それをこのコンテナとこの表示を結びつけますよっていうと、コンテナ側、コード側でこういろいろ書き換えると勝手に自動的に表示が変わるとか、表示上で文字列を打ち込むと今度はそれがロジックコードの方に伝達するよっていうような仕組み、データバインディングといいますけれども、それから変更の通知ですとか、ちょっと形式の違う値のロジックコードと表示をコンバートしてつなげる、そういった仕組みもあります。で、従来の XAMLのコントローラーっていうのは、これは .NET のマネージドのコード、いわばバーチャルマシン上で動く中間コードだったのが、今回はネイティブな WinRT API に変わっていると。ですから従来の XAMLの動作に比べるとさらに速くなっているという状況です。で、ちょっとおさらいですけれども、今こういう形で表示されてますね。これがスタート画面、メトロのスタート画面です。で、このタイルを例えばタッチすると、どれでもいいんですけども、タッチすると、カメラが立ち上がってっていうような形で、XAMLが、これ私映ってますね、こんな感じで起動するわけですけども、タッチします。で、起動します。まずはスプラッシュスクリーンが表示されると。そして、アプリケーションが立ち上がる。で、XAMLでデザインって言ってるのはここですね、もちろんね。アプリケーション立ち上がってからの表示です。メインのページプラス、 アップバー、アプリケーションバーですね、こう上がってくるやつとか、あとはフライアウトとか、まあ、そのあたりのものが、XAML で記述していくものだということです。そして、XAML にですね、基本的なコントロールというのが、あらかじめ用意されています。左上からちょっと見ていくと、ボタンあり、チェックボックスあり、ラジオボタンあり、それから、左上の3番目ですね、これはよくメトロの一番上、左上にある戻るボタンですけどね、こういったものがあったりとか、あとは、コンテキストメインのコンボボックスがあったりとか、ウェブビューがあったり、だからグリッドビューとか、あとは、メトロ用のフリップビューがあったりとか、だから、まあ、セマンティックズームの部品があったり、パスワードの部品があったり、プログレスのリングってこれはこう進んでいったりとかね、まあ、いっぱいあります。でこれらはですね、あのデザイン、メトロスタイルっていうのはデザインのそのガイドが結構うるさく決まっていて、例えば、何ユニットを単位で、かけるいくつでタイルを作りなさいとか、あとは何か並べるときには、単位あたりの隙間を作りなさいとか、まあ、いろいろあるんですけども、それからタッチしたら、例えば何かの アニメーションが起こってこう変わっていくといったような、デフォルトの動きっていうのがありますね。これこの基本コントロールに全てそういったものが埋め込まれているので、メトロスタイルのアプリケーションを作る、で、あの C、C++ をメインに作られて、あのプログラム書かれてる人たちっていうのはどちらかというと自分で作りたがりな人たちかなという印象を私は持ってるんですけど、もともと私も C++ でプログラミング始めた人間なんで、その辺の気持ちはよくわかるんですけども、何かやりたいって言った時に、まあ、独自に自分で部品を作るんではなくて、こういうふうに、用意されている部品を、使っていっていただくと。でそれをベースに必要であれば拡張を加えていく、カスタマイズを加えていくっていうふうに進めてください。ということでですね、ちょっとデモをお見せしようかなと思います。はい、こちらこのラップトップですね、こちらはもちろん Windows 8が入っています。でデスクトップをこう開くとですね、 Visual Studio がすでに1個立ち上がってますけども、せっかくですが Visual Studio Express Edition Access Beta for Windows 8と書いてありますが、こちら起動してみます。で、このノート PC タッチ対応なので、まあ、今タッチとキーボード併用で私はよくやってるんですが、新しい、ちょっと後ろの方ごめんなさい、ちっちゃくて申し訳ない、こちらでですね、テンプレートで C プラス、ビジュアル C プラスプラスと、そして Windows メトロスタイルっていうのがあります。で、ここにグリッドアプリケーションとか新しいアプリケーション、分割アプリケーションといったような、テンプレートが用意されています。で、グリッドアプリケーションちょっと作ってみましょうか。で、こうすると、デフォルトで、これ app.zaml.cpp っていうファイルが開いていますけども、こちらのですね、中身をちょっと見ていきたいかなと。で、後ろの方が非常に見にくいかなと思いますが、その前にもうこれ作った状況で一発動かしてしまいましょう。はい、これは上のローカルデバッカーの実行をやっています。で今コンパイルがかかって、CPP ファイル、後ろの方ちょっと見えないと思いますけど CPP ファイルというのをコンパイルして、で今起動しました。一瞬スクリーン、スプラッシュスクリーンが表示されて出てたと思いますけども、まあ、こういうものがこう出てきます。でこのテンプレート、もうすでにメトロのデザインのいろんな基準に従って作られているものですね。グループのカテゴリーがあって、その中にそれぞれこうアイテムがあるというものをこうグループごとに表示するっていう基本的なものですね。で例えばタッチすると、これのディテールが表示されると。で、 グループに属しているものがこういうふうに見え、順番にこう変わっていくと、アイテムの数字変わっ、7、6と、まあ、こんな感じで変わっていきますね。これすべて C++ で書かれていると。で、まあ、こんな感じですね。で、止めます。でですね、従来 Windows 7までは、XAML っていうのはですね、C シャープ、それから Visual Basic でしか動かなかったんですね。で、それが、今回、XAML で、後ろの方ごめんなさい、ちっちゃいですね、XAML.xml っていう拡張子ですが、この下に、CPP ファイルと .h ファイルというのが出来上がって、ここでですね、C++ のコードが書けていくという仕組みが出来上がりました。で、XAML、ちょっと開いてみます。XAML を開くと、こんな画面になります。ここにですね、ビジュアルな表示がされて、先ほど見えていたグループタイトル1みたいなのがありますね。あ、これグループ似てるかな。そうですね。はい。ですね。まあいいです。で、この下にですね、XAMLっていうパンがあって、これ XML でずっと書かれています。でこれがザムルザムルって言ってる本体ですね。例えばこの四角を選ぶと、ここがハイライトされて、これスタックパネルというのが要はレイアウトのための部品があって、その中にさらにスタックパネルっていうのがあって、テキストブロック、ちょっとグループサブタイトル1って書かれてるんですね。それがあり、そしてイメージソースで、今選択しているのはイメージソースの部分ですね。テキストブロック選択すると、ちょっとハイライト変わってテキストブロックになっていると。まあ、こんな感じで、XML で宣言的にこう書いていくっていうのが XAML です。それから、ツールボックス、表示すると、まあ、コモン XML、XAML コントロールということで、ざっとボーダーとかボタンとかチェックボックス、先ほどシートで見せたあのコントロールが、表示されていると。でこれをドラッグアンドドロップして配置していく。でビジュアルに、ここの領域で、配置して大きさを変えていったりですね。それからここで、もうテキストで値を変えていくと、それに従って例えばフォントの大きさが変わったりとか、配置されている位置が変わったりとか、まあ、そういうふうになっていきます。はい。で、これ、テンプレート、プロジェクトテンプレートを使って作ったものですが、で、こういう例えばグループ化されたアイテムがいっぱいあるようなもの、それを表示するっていうのを、まあ、XAML C++ で作る場合には、あまりこう一からですね、ページを自分でデザインするのではなくて、なるべくこういうテンプレートを使って値をこう値の表示する部分を埋め込んでいくっていうスタイルを取ってください。その方が、メトロのデザインスタイルに馴染む、スピードが速くなります。はい。で、これをですね、これ非常に簡単な、最初のものですけれども、うまく使っていくと、これ今度 My Music というちょっとしたサンプルですけれども、これかなり C++ のコードもたくさんありますが、ホームページ .xaml というのを開くと、このホームページ .xaml というのがメインのページですけれども、XML で下が書かれていて、で、こんなちょっと素敵な ボタンのイメージを貼り付けて、まあ、ボタンここにありますけども、ボタンでイメージが貼り付けられていて、なんとなくこう素敵な感じですね。でちょっと下の方行くと鍵盤があったりすると、はい、で、ちょっとこれを動かしてみましょうということで、ちょっとこちら音が出ないので、こっちでやりたいと思います。でこのアプリケーションを起動、コンパイルしたものがこれです。でこんなね、もので実際に、まあ、こんな形でね音が聞けます。結構いい音ですね。でマルチタッチなんでワン、まあ、こんな感じでちゃんと音も出ます。これは音源ファイルを持っていて、このタッチに合わせてアニメーションを変えて、そして対応するファイルをロードして、そしてプレイしていると。オーディオ WinRT が提供しているオーディオ機能を使って音を出しているというものです。で例えばこんなんでやるともうすでに入っているので、ね、結構いい音ですね。で指でも結構あまり遅延なく動いています。まあ、こんなものも作れるわけですね。はい、スライドに戻ります。でなんでここで今お見せしたものを C++ のザムルでやってるかということなんですけども、やはりですね、パフォーマンス重視っていうのが一番大きいかなと。でプラス、C++ で、なんて言いますかね、例えば信号処理とか、あとは画像の特殊な、変換をしたりとか、まあ、そういうものはですね、やはり C++ が一番やりやすいわけですね。あとは、まあ、ゲーム系をちょっと入れたいっていう、アニメーションやりたいっていった時にもですね、やはり C++ は便利だということで、やはりですね、パフォーマンス、それから高速処理、まあ、これもパフォーマンスですね、こういったものは向いているということですね。で、XAML で UI をデザインするということで、まあ、今ずっとね、お見せしてきましたけれども、まあ、XAML の利点ということで、話をしていくと、まず WPF Silverlight Windows Phone、こちらで開発していたエンジニアの皆さんは、そのまんまそのスキルで開発できると。はい、であとは XAML を初めて使う、今まで使ったことがないという人たちについてはですね、XAML XML でこう書いていくわけです。これは宣言的なプログラミングといって、この場所にこのボタンで押したらこのコールバックを呼びますっていう書き方をするんですね。で従来 C++ でボタンを作るっていうと、やはりボタンクラスのインスタンスを入して、プロパティを設定で配置する位置を書くっていうのをずっとコードで書かなきゃいけなかったということなんですけども、まあ、それが全て XML ベースで書ける。あとは、後でお見せしますエクスプレッションブレンドで、書ける。それから、一番やはり強いのは、まあ、データバインディング等ですね、うまく使うと、表示プレゼンテーション層とロジック層というのを完全に分離できるんですね。でそこで、一番やはりアプリケーションで最後までこう変わっていくっていうのはアプリケーションの UI の部分なので、UI の部分は UI の部分で、使い勝手を向上していき、そしてロジックはロジックの、スタンスで開発を進めると、だから機能追加等もやっていくということができるわけです。それからコントロールもいろいろ豊富にあります。それからレイアウトもスタックとかグリッドとかいろいろ用意されています。あとはベクターの2次元3次元の描画っていうのもできます。ですから表現力非常に高いですね。 それから、まあ、それを例えば同じ様式のボタンをいっぱい作りたいって言った場合にはですね、とかあと同じような文字列のスタイルをずっと使いたいといったような場合には、スタイルとかテンプレートっていうのを使って、それを、使い回す、そして同じものにするといったようなこともできます。でさらに単にそのもうすでにあってそれをもう一切触れない、ただ単に置くだけっていうのではなくてですね、これも WinRT のクラスなので、それを拡張して独自のそれからものを作っていく、それからすでにある例えばボタンとイメージ、それから何ですかね、他にもさまざまなコントロールを組み合わせて魅力的なボタンを作るといったのことも可能、簡単に可能というのがザムルの利点ですね。で、ちょっとですね、ザムルエクスプレッションブレンドというツールでのデザインを紹介、しようと思います、ちょっとこれ閉じますね。これも閉じます、ザムル XML で書きます、でビジュアルにビジュアルスタジオ出ますっていう話をしたんですが、エクスプレッションブレンド起動すると、こちらですね、ちょっと新しくプロジェクトを作りますね。でこれも従来は、XAML で、C シャープビジュアルベーシックだけだったのが、ちょっと後ろがちっちゃくて申し訳ない、ビジュアル C++、この辺にですね言語っていうのがあります。でビジュアル C++ というのが追加されて選べるようになっています。でこれを新しいアプリケーションというテンプレートで1個作ります。そうするとメトロスタイルのアプリケーションの何もないブランクのアプリケーションが1個出来上がります。あ、今出来上がりましたね。ここで、ここにリソースというようなものがあるので、これボタンとかありますね。でボタンを置いたりとか、あとは、ここに図形というのがあるので、例えば楕円をここに置くと。でこちらの方ザムル表示されませんね、XML のデータ表示されてませんね。でこれ例えば色を変えたりとか、あとはグラデーションをつけてみたりとか、それから、例えば変換というので、X 方向に20度ずらすとかね、で、Y 方向に40度ずらすと、まあ、こんな形で、直感的にやる。こちらはどちらかというとプログラマーではなくてデザイナーがやる領域です。でこれももう、プロジェクトのビルドでプロジェクトの実行をやると、これを C++ のビハインドコードが自動的に生成されて、そして、リンクされて起動します。ちょうど今ブレンドで置いていったような形で出ましたね。でこのプロジェクト、こちらはビジュアルスタジオでも開くことができます、開いてみましょう。プロジェクトを開くで、ドキュメントエクスプレッションブレンド5プレビュープロジェクトの今日作ったこれですね、アプリケーション5と、これを開くと、同じものが出てて、ブランクページと。じゃあ同じものが出てきましたね。でこちらの方は XML がここに書かれているので、テキストでこれをちょこちょこっといじるようなこともできるわけです。でもちろん、同じものを二重に起動してないかな。ちょっと待ってくださいね。あ、動いてますね。これは一旦終わりましょう。そして、 あ、これも動いてますね。終わりましょう。そして、ビジュアルスタジオで起動とやると、こちらも同じように動くと。そしてこちらまとめると。で、例えばアニメーションつけたいと言ったときに、この辺がね、お、取れちゃった。プロジェクトか、いいよ。これでどうやってで、こう、例えば、触ってしまいました。もう一回ぐらいに違いますね。はい、はい、でもう一回やりますね。で、このがありますけども、ちょっと後ろの方ちっちゃくて申し訳ないです。ストーリーボードというのを作ります。で、ここにタイムラインが出ていますが、よ、ここに置いて、そして2秒後に、よ、よ、ここでこう、こう引っ張って、こういうふうに移動していくと。そして色は、色は、単色のブラシにしてしまいますと、まあ、こんなのでやって、これをですね、まあ、ちょうどパワーポイントで、アニメーション作ってるような感じっていうと非常にぴったりかなと思いますけども、でこれを、プロジェクトで、ちょっと一発実行をしますと。でそうすると、まあ、今これアニメーションを作ったんですけど、アニメーションを動かすっていうきっかけがまだコードでないので何も起きないですね。でこれをちょっと一旦終わらせて、で、先ほどのビジュアルスタジオの方に戻る。そうすると、ブレンドの方でザムルは変えられているので、黒くなりましたね。で、せっかくなのでということで、このグリッド、これはこの黒いところにグリッド1枚こうあるんですけども、これタップしたときに、アニメーションを開始するというコードをちょっと入れてみます。ここにイベントがありますけども、これでタップと、とこれダブルクリックするだけで C++ のコードビハインドが出来上がります。でちょっとこれあれですね、ちっちゃいのでフォントの大きさをちょっと大きくしたいと思います。24ポイントぐらいにしましょうか。はい、で、タップというのがありますが、ここでさっきストーリーボードというのが あったですね。これ、インテリセンスでポンと。で、ストーリーボードっていうのをさっき作ったので、これ自動的に C++ のクラスの変数になっています。で、これ C++ なので、ポインターでこうですね。で、begin と。で、括弧閉じるというふうにします。でこれでさっき の、 あの円が、楕円がこうキューって動くアニメーションを開始するということができます。で実際にこう実行すると、今ビルドをかけていて、でタップをするとこんな感じで動きましたね。これは、ブレンドの方でコーディングの知識のないデザイナーさんがアニメーションとかを作ってと、 そして、プログラマーの方が、コードを追加していくと。要はデザイナーが定義した、アイテムに対して、ロジックを変えていくという形になるわけです。で、このストーリーボード一体どこにあるんだということで、ちょっとこれのね、あの宣言へ移動っていうのを選択してみると、background.g.h っていうファイルがにの中に、XAML、プライベートの Windows UI XAML Shape Ellipse ダイアンですね、Ellipse、それからストーリーボードっていうのがこう表示、生成されていると。でこの、ブランクページ .g.h って g.h っていうのはここに実は表示されてないんですね。でこれは、XAML XML のコードを、編集すると勝手に Visual Studio が隠れたファイルとして作ってくれています。で隠れているのは、この XAML でね、ビジュアルにこういろいろデザインしたのが逐次になっていって、そこに下手に消されたりとか追加されたりって困るということで別に生成しているわけです。で、皆さん開発者が書いていくのは、XAML.h と XAML.cpp とそっちの方のコードになります。はい、では、こちらの方に戻りますけども、まあ、ということで、まあ、ざっと見せてきました。で、ブレンドの方で変換とかっていうのを見せましたけども、これビジュアルスタジオの方でもできます。ですから、まあ、デザイナーはデザイナーで、コーディングの知識なくやって、で、プログラマー開発者プログラマーの方はですね、ビジュアルスタジオの方で、まあ、同じエクスプレッションブレンドの、UI のその、オーサリングのところで、微調整ができるということですね。で、ちょっとそこだけお見せすると、こっちのですね、これ、はい、エリプス選択しました。で、プロパティが、こうありますね。で、これ見ていくと、今イベントになってますけども、ブラシというところを開くと、先ほどと同じようなエディターありますし、それから変換っていうのも同じようなものがありますね。これ50とかに変えると、X 軸に50度変えてといったような、まあ、こんなのもあります。ですから、これ従来、Visual Studio の2010までは、こちらの方もっとシンプルで、エクスプレッションブレンドでできることっていうのは、なかなかこちらなかったんですけども、こちら増えてる。でさらにこれは C++ の方でもですね、同様に使えるという形になっています。はい、でこういう形になって、まあ、XAMLC++ ということの、まあ、デザイナーへのメリットなんですけども、エクスプレッションブレンドを使って、コーディングなくいろいろデザインができる。プラスビジュアルスタジオの方でも、同じ UI があるので、それを使って、開発者と共同作業ができると。で、あとは、まあ、C++ でやる場合にはやはりロジックですね。で、ロジックの方はですね、WinRT と、の API というのが用意されています。で、それともシームレスに使えるようにということで、今回 C++、 今日の午後一のセッションで C++ のセッションありましたけども、あのようにですね、 C++11、 昔は C++02X ですか、新しい去年の11月に決まった標準、がかなり加わり、そして STL、 それから標準の C のライブラリ、こういったものもきちんと適用しつつ、採用しつつ、でさらに、この WinRT と、シームレスにつなぐための、いろんな拡張が入っています。そして、ランタイムの方はですね、まあ、自動的に参照をカウントしたりしていますし、それから エクセプションベースの例外ハンドリングが入っていたり、といったような形で、従来 CEC++ っていうとメモリーは自分でアロケートして、で使い終わったらデリートするっていうのをきちんとやれよって話だったんですが、そのあたりも自動化されて、もう印象としてはですね、オートっていうようなキーワードを使うとほぼ C シャープ並みな感じで、メモリーの管理をせずに、プログラムあまり管理をせずにっていうとちょっと語弊ありますね、それを気にせずにできるというような形に変わっています。ですからなんかこう C++ って言った瞬間に、いやなんかすごくその辺めんどくさそうだなとかっていう印象があるかと思うんですが、まあ、このあたりはだいぶ、払拭されているかなと思われます。でちょっと時間がなくなってきたので、まあもう実際にですね、これ今今日お見せしているのはコンシューマープレビューも、それからビジュアルスタジオの11もエクスプレッションブレンドも全部公開されているものですので、ぜひ、テンプレートを作ってですねやっていってくださいということで、ちょっと省きますけども、で C++ のメトロスタイルを、まあ、ビジュアルスタジオ、最も快適にサポートしているということですね。先ほどお見せしましたで、ザムルのデザイナーですね、これはエクスプレッションブレンドと共通のもの、それから C++ による Windows ランタイムへのアクセスの部分、それから非同期っていうのが非常に入ってきてます。例えばネットワーク越しのアクセスとかファイルの読み込み、これ全部非同期なんですね。で、メトロスタイルで UI が動きつつ内部的にも快適に動くっていうのは非同期をうまく使っているからってことですね。あと IDE もですね、いろんな拡張されています。あとはシミュレーターもありますね。実行、さっきからローカルでやってますけども、これをシミュレーター上で動かすこともできますし、リモートでつないでやるっていうことも可能です。でもちろん、Visual Studio 11で開発して、で Windows Store へアップするためのパッケージっていうのを作るためのものもあります。これはもう C シャープだろうが、HTML5、JavaScript だろうが、C++ だろうが変わりません。あとは、コードの分析、スタティックな分析っていうのが C++ にも適用されています。で使うことができます。それからですね、アクセラレーテッドマッシブパラレリズムと、これは、GPU ベンダーのね、すっごいたくさんコアが入っているようなものをこううまく使っていくっていうようなテクノロジーがあったり、それからローカライゼーション、あとは単体テスト用のフレームワークが用意されていたり、それからやはりパフォーマンス重視ですよということで、どこがボトルネックになってるんですかって言ったらプロファイリングをする機能、まあこういったものもふんだんにですね機能が追加されています。でそれだけではなくて、まあここで書いてあるこの右上が今日話してきた内容ですけれども、ハイブリッド HTML5 JavaScript で表面を作りと、だから C シャープでもいいですけども、その下に C++ で高速なコンポーネントを作って組み込む。これも可能です。あとは DirectX と組み合わせてゲームを作る。まあ、本格的なゲームっていうのは大体もう DirectX、C++ っていう組み合わせがまあデフォルトですね。で、プラス、まあ、XAML を表面に貼り付けるっていうのも可能です。ですから C++ っていうのは単に XAML C++ っていうだけではなくて、いろんなものですね、いろんなところに使えるということです。まあ、C++ のエンジニアの活躍の場が広がったと思ってください。はい、ということで、まあ、以上、この C++ XAML のセッションはおしまいです。で、開発、アプリケーションを開発しましたと。でそれをどうやって Windows Store に上げたらいいんだろう、それから、まあ、開発にあたっていろいろやはり技術的にもっと知りたいということを皆さん思っていらっしゃると非常に嬉しいんですが、こちらですね、今日のキーノートのところでもありましたが、デベロッパーキャンプっていうのを順次やっていきます。第1回目は5月9日10日、秋葉原で UDX でやります。無料です。今日45分という短い時間だったのであまり詳しい話はできなかったんですが、より C++ に関する話を知りたいということでしたら、ぜひこちらの方にお越しください。担当は、まあ、私もやります。はい、ということで、今日どうもありがとうございました。最後にアンケートよろしくお願いします。WA004 です。 どうもご清聴ありがとうございました。